マルコによる福音書第2章の23節から28節。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。イエスは言われた。ダビデが自分の友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司のほか誰にも食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。以上です。教会の使命というか、教会のミッションというのは何かということを考えることがあります。まあ、いろいろな世に使えるとか、小さくされたものに使えるとか、また伝道するとか、まあ、いろいろなミッションが想定されてありますが、しかし本当にそのミッションがはっきりしているだろうかと思うのです。まあ、教会の中でそのミッションが共有されているか、まあ、難しく考えればイエス様の御言葉の宣教、これがみんなで一致できているかということかなと思います。そう思うとミッションというのはそんなに難しいことではなくして、多分イエス様のですね、御言葉を述べ伝える、もっと簡単に言えばイエス様の不安を作り出す、イエス様と中心する仲間を作り出す、そういうのが本当のミッションじゃないかなというふうに思います。教会があるのは何か使えるため、愛するため、そういう難しいものなくして、とにかくイエス様を中心とする仲間を増やしていくという、そのことに尽きるんじゃないかなと思います。それさえ共有されていればいいなと思います。アクネ教会に日曜日に行ってきまして、アクネ教会、いつもはですね、一番少なかった時は、3人ぐらいの礼拝だったそうです。それで目標をですね、立てられまして、目標がですね、2桁ですね、とにかく礼拝集積を2桁にしよう、そういうですね、分かりやすいミッションなんですね。とにかく2桁にしましょう。で、最近ですね、もう2桁下回ることないんですね。12人の弟子だから12人を目標にしたんですけど、今はもう16とかですね、15とか、それをはるかに超えているんですね。で、この前ですね、代議員の方がですね、不思議ですねってですね、10人礼拝にいてもですね、なんか今日は少ないなと思うんですね。こんな思いはここ20年持ったことがなかった、もっとかもしれないですね。10人の礼拝が出席あっても少ないと思うようになった。これきっとですね、ミッションが分かりやすかったんでしょうね。10人でも2桁にするんですね。でその2桁になったら本当はですね、次のミッションがまたですね、与えられるということかもしれません。じゃあそろそろ100人礼拝をですね、目指しますか。それが冗談でなくなるということかなというですね、みんなはですね、そんなありえないと思って冗談で話してたかもしれませんけど、そうじゃないんじゃないかという希望がやっぱり見えてくるということなんだろうな。そう思うとミッションというのはそんなに難しいこと決めなくて、人が多くなるとかですね、仲間が増えるってことでいいんじゃないかなと思ったりもします。安息日の問答です。有名なイエス様の言葉があります。ある安息日にイエス様がですね、弟子たちは麦畑を通っておられた、弟子たちは歩きながら穂を摘んで食べてしまった。これは労働にあたりますから、安息日は絶対してはいけないことですね。それを咎められた、それは律法違反だと咎められたというのは今日の箇所です。しかしその時イエス様が言われた言葉は何だったか。安息日は人のために定められたんだ。安息日のために人が定められているわけじゃない。これ根本のことだと思います。安息日のミッションは何か。人のために定められたんだ。人が安息日にですね、合わせる必要は全くない。人のことが最優先にされるですね。それがなければ安息日の本来の使命はないのだというふうにイエス様がおっしゃったのでしょう。律法学者たちには多分それは分からなかったと思います。安息日を守るということが一番のミッションだった。でも安息日を守ることはミッションではない。人のためにある安息日 なのだというのがミッションなのだということなのでしょう。まあ、ある本の中に病院の使命についてということが書いてありました。まあ、最近病院と関わることがありますので、まあ、病院の使命という、まあ、病院もミッションがあると思いますですね。で、まあ、あの病院の使命というのをですね、最近病院を掲げ始めたんですよね。この病院の使命は何々であるんですね。まあ、それを多くの人に見てもらいたいし、働く人も見てもらいたいんだと思います。でですね、まあ、その使命なんて書くかですね。病院の使命って何だろうですね。病気を治すことだけなんだろうかですね。いや、そうじゃないだろうですね。治らない人たちも入ってくるわけで、じゃあ命を存続させることが病院の使命かということではなさそうですね。で、ある病院にはですね、こう書いてあるそうです。この病院は人々の健康を守ることが使命である。ああ、そうだなと思うんですね。人々の健康を守ることが使命ですね。まあ、それを読むとですね、人々は不思議に思うんですね。いや、治療してくれるのかな、治してくれるのかな。でも一番は心も命もですね、その健康を守ること、より良い死を迎えるということも、それは健康を守ることの一つなんだという、まあ、そのことなんだろうなと思います。まあ、健康を守ることのところではですね、まあ、じゃあですね、他の緊急治療室はじゃあ何かですね。まあ、その病院にはですね、緊急治療室にもですね、使命が書いてあるんですね。で、その緊急治療室の使命は何て書いてあるかっていうと、我々は患者を安心させることが我々の使命である。そうなんですよね。緊急治療室ではもう相当なことがあって、やっぱ連れられてくるわけですよね。治すことじゃないですよね。まず患者を安心させることが我々の使命である。分かりやすくて具体的で何をなすべきかが分かる使命、そういう使命っていうのをですね、イエス様から私たちも与えられているにもかかわらず、しかしそれを複雑にしているのは私たち自身かもしれないなと思ったりもします。まあ、イエス様の御言葉も分かりやすく具体的です。人を愛しなさいとかですね、使えなさいとかですね、安息日は人のためにあるのだですね。この一つ一つの使命を分かりやすくですね、する、それが具体的にですね、分かりやすくみんなに共有されているということが、その教会が生きるために一番必要なことではないかなと思ったりもします。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちに神様が与えてくださっているこの応援教会、この使命、私たちは考えます。どうかこの教会に与えているミッションが一体何であるか、それを分かりやすく共通に認識を持つことができるように、どうか主の御言葉によって私たちに教えてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。今日も悩みのうちにある方々、死に直面している方々、病気の方々にはイエス様が寄り添ってくださって、御言葉を持って導いてください。今日も与えられた人生を生き抜くために、聖霊によって全てのものを私たちに整えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。